希望なるキリスト、話松田秀康。
皆さんおはようございます。それでは、今朝はですね、希望なるキリストと題してですね、この時間皆様ともに、考えてみたいと思います。まずですね、御言葉をお読みいたします。コリント第一13章13節、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。さて、人類が作り出したこの世のすべてのものは完全ではありません。それらは一時的なものであり、いつかはなくなってしまいます。しかし神から来る信仰と希望と愛はいつまでも存続するのです。それらはこの世のものではなく、神から賜るものであります。イタリアのミラノの寺院のですね、入り口に三つの言葉が刻まれているそうです。その一つはバラの花輪が刻まれていまして、その下にですね、すべての快楽は一瞬のものにしか過ぎないとあり、そしてもう一つは十字架が刻まれていまして、すべての苦しみもその下に一瞬のものにしか過ぎないとあるそうです。そして三つ目、大切なのは永遠だけであると刻まれているそうです。この世の楽しみは一時的であり、永遠、また苦しみもですね、一時的なものであります。永遠に続くものが大切なものであるということであります。私たちが信じている神は永遠なる神様です。その神様の御言葉もまた永遠なものであります。エレミア 10-10、 主は誠の神である、生きた神であり、永遠の王である。コリント第2 4-18、 私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。ところで、希望という漢字をですね、あえてですね、辞書で調べてみました。すると、将来に対する明るい見通し、期待とあったんですね。今日私たちは将来に対して明るい期待や望みを持つことができるでしょうか。今や世界のあちらこちらでは、民族や国々の戦い、そして個人においても憎しみは、争いは絶えず、人々の愛は冷え、自己中心的な人が多くなっています。また自然環境は破壊されて、飢饉や疫病がはびこっています。地震、洪水、火災、竜巻、津波、また台風などですね、自然災害も後を絶ちません。洪水に関しては、本当に今週ですね、また本土では記録的な集中豪雨が続き、今も被害が続き、被害状況もまだ全て把握できていない状態であります。死者、行方不明者、怪我人など大勢の、被害がですね、出ています。さらに新型コロナウイルスもですね、感染者が増加傾向にまたあって、第2波の不安も拭えません。さらに、このコロナによってですね、経済活動は落ち込み、職を失った人たちも大勢いますし、いろいろな問題が山積みとなっています。そのような最中にあって、果たして私たちは希望を持つことができるでしょうか。多くの人々は将来に対して不安を抱いています。しかし、主を信じる神の民は、どのような状況であったとしても主にあって希望を見出すことができます。なぜなら、私たちの希望はこの世のものではなく、とこしえに変わらない主にあるからです。主が共におられるなら、何事をも恐れることはありません。マタイ 10-29-31、 庭のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかも、あなた方の父の許しがなければ、その一羽も地に落ちることはない。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。 イザヤ43:1-5。あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。あなたは我が目に尊く重んぜられるもの。恐れるな、私はあなたと共におる。さて、ここで、以前にもですね、お話ししたことがありますけども、またですね、私の体験を少しお話しさせていただきたいと思いますが、私は山の中にですね、家があって住んでいます。舗装された道路からですね、自宅までの道はかなりあって、しかも砂利道なんですね。また街灯などの明かりもありません。夜になると真っ暗になる場所です。そして、ある日ですね、山陰中学校の正門があるんですが、そこから知人の車でそこに降ろしてもらった後、山道を歩いて帰ることになったんですね。その学校の門から自宅まではかなりの距離がありますが、その砂利道は凸凹していてですね、とても歩きにくい道でありました。その夜はですね、月明かりもちょうどなく、また私は電灯なども持っていませんでした。あるのは携帯電話の明かりだけでした。でもそういう時に限ってですね、すぐにそれもバッテリーが切れて、全く使えなくなったんですね。充電しておけばよかったなとは思っていましたけども、本当に真っ暗な道を歩いていくことになったんですね。そこで、凸凹した砂利道ですから、私は思いました。つまずいて転ぶ危険やですね、またもしかしたらハブに出会うかもしれない、そういう心配なども浮かんできたわけですね。真っ暗な道をですね、恐る恐る一人静かにですね、とぼとぼと歩いていきました。そこで、私は主にお祈りすることにしたんですね。そして、歩きながら賛美歌を歌おうと思ってですね、主我を愛すをですね、歌って歩いていくことにしました。賛美歌を口ずさみながらですね、歩いていったんです。するとですね、砂利道は相変わらず凸凹で、道も真っ暗だったんですけれども、不思議と心の中はですね、平安に満たされていきました。それからだいぶ歩いてですね、我が家に近づいてきた頃、私は最後の難関に差し掛かったのであります。そこはですね、樹木が生い茂り、さらに真っ暗く暗闇がありですね、右手は崖、左手は溝がある急な上り坂の場所になっているんですね。するとまた私の心に不安、また恐れがですね、襲ってきました。しかし、私はこれまでの歩みとですね、主の守りを思い返して、勇気を出して歩き始めることにしたんですね。そして歩き始めた。そうすると何が起こったでしょうか。神様は弱い私のために素晴らしい恵みを用意していました。それは暗闇に輝く無数のホタルの群れでした。私はそのホタルのですね、光のイルミネーションに感動してですね、私の心の不安、恐れは全く吹き飛ばされてしまっていました。もう忘れていたんですね、そういうことは。そして感動に満たされつつ、無事にですね、我が家にたどり着くことができたのであります。相変わらずですね、凸凹の砂利道や環境など、暗闇などのですね、環境は変わっていません。しかし、主を信じ、主に頼り、そして主を心にお迎えしたとき、恐れは消え、平安に満たされ、そして試練をですね、乗り越えていくことができたんです。そしてですね、私は希望通りに、無事に我が家にですね、たどり着いたのであります。クリスチャンの希望は主にあります。主こそ私たちのすべてであり、希望なのです。心に主が宿るとき、希望もそこにあります。大切なのは、私たちの心に主がおられるかどうかということではないでしょうか。ローマ5:1、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主、イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。 それだけではなく観難をも喜んでいる。なぜなら観難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。もう一つ、それからそして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。エレミア 29-11、 主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。主にとって私たち人類はとても価値あるものです。主は十字架で命を捨ててまで私たちに救いの道を開きました。そして希望を与えてくださったのです。その主の命とは、全宇宙を創造し、また全てをご支配なさっている全宇宙の王の命であります。その命をかけるほどの価値が私たち一人一人の魂にはあるということであります。それゆえに、どんなに罪深く小さな弱い私たちであっても、私たちが拒まない限り、主は決して私たちを忘れたり見放したりすることはありません。詩編 9-10、 皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからである。ホワイト夫人の希望中間280ページからお読みします。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がある。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷と悲しみに押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。今はイエスは人間の目から隠されているが、信仰の耳はイエスの御声が恐れるには及ばない、私があなたと一緒にいるのだと言われるのを聞くことができる。私はまた生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、よよ限りなく生きているものである。私はあなたの悲しみに耐え、あなたの戦いを経験し、あなたの誘惑にあった。私はあなたの涙を知っている。私もまた泣いたのである。人間の耳に聞かされられないほどの深い悲しみを私は知っている。あなたは自分が打ち捨てられた孤独な人間だと思ってはならない。この地上にはあなたの苦しみをことの金銭に感じてくれる人がなくても、私を見、そして生きなさい。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。我々は天父の賜物であり、イエスの働きの報いであるから、イエスは我々を愛されるのである。イエスは我々をご自分の子として愛される。読者よ、イエスはあなたを愛される。天そのものはイエスよりも偉大なもの、イエスよりも良いものを与えることができない。だから信頼なさい。それからまた私たちは、神様の御言葉を読むときにですね、そこに希望を見出すことができます。聖書や霊感の書である証の書には、私たちに対する励まし、また祝福の言葉だけでなく、これからの出来事や世の終わりの状態なども記されています。そして、それらに対する備えや対処法など、神様の御旨を知ることができるのです。この世の状況がどんなに暗く、将来に対して不安だらけであったとしても、主の御言葉を見るならば、神の民はそれらの出来事によって、主の再臨がますます近づいているということを悟り、再臨に対する備えをすることができるのです。暗い夜は明け、必ず朝は来ます。明けない夜はありません。夜の後には必ず朝がやってくることを私たちは知っています。また、寒い冬の後には素晴らしい春が訪れ、また逆境の後には順境がやってきます。そのように、私たちは主の御言葉によって、これから後に起こることを悟り、主に対する希望を持つことができるのであります。そしてその希望とは、愛する主に、もうすぐお会いできるという素晴らしい希望であります。レビュー&ヘラルドの1914年ですね、主が来られるのは我々が初めに信じた時よりも早い。大総統の終わりは近い。海や陸の惨事の報告は皆すべてのものの終わりがすぐであることの証である。 さて、人生には殉教の時もあれば逆境の時もあります。私たちは殉教の時には希望を持ちやすいかもしれません。しかし逆境の時にはどうでしょうか。ここでですね、著者アーサー・マックスウェルでですね、福音社発行の世界の友達からのですね、ちょっとお話をご紹介させていただきたいと思いますが、希望を捨てなかった人たち、かつて行われた極地探検のうちで最もスリルに富んだものの一つは、エンデュランス、忍耐というですね、そのエンデュランス号というですね、名前のついた船に乗ったシャックルトン一行の探検でしょう。イギリスの南極探検家。一行は1914年12月5日、南大西洋のサウスジョージア島を出発しました。ちょうど第一次世界大戦が始まった直後でした。この探検は最初から困難の連続で、誰かがこの探検を邪魔しようとしているかのようでした。天気は悪くなり、海は氷の塊でいっぱいで、それが互いに押し合いながら、間もなく船底にぶつかってくるのでした。6週間後には氷が張り詰めて、船はその中に閉じ込められ、身動きできなくなってしまいました。帆を張っても、エンジンをかけても、その両方をやっても、船はびくともしません。前にも後ろにも全然動かないのです。こうしてエンデュランス号は、船体の周りにびっしり張り詰めた表現と一緒に、1月18日から10月27日まで南極の海を漂いました。氷はますます押し寄せて船を圧迫し、船の周りにうず高くなっていきました。そしてとうとう氷の圧力で船はまるでマッチ箱でも潰すかのように潰されてしまいました。でも幸い、シャックルトンの一行は食料やテント、ソリ、それに船に積んであった3ボート3艘などを伴って船から無事に脱出することができました。こうして気がついてみると一行は南氷洋の真ん中の一番近い陸地からでも500キロも離れたところを氷に乗ったまま漂っていたのです。みんなは5ヶ月半の間この氷原の上で暮らしました。氷原はきしみ、足元からひびが入り、ブリザードが荒れ狂いました。身も心も凍るような寒さの中で一体どうやってこの困難なに耐えることができたのか信じられないほどです。ただはっきりしていることは、みんな隊長を信頼していました。みんなは隊長はきっと今に自分たちを無事に連れ帰ってくれるに違いないと最後の望みを決して捨てなかったのです。危険は絶え間なく襲ってきました。ある夜、真っ暗闇の中でシャックルトン自身の寝ていたテントの下の氷が割れました。シャックルトンは飛び起きて危うく海に落ちるのを免れました。朝になって見てみると、その氷はいくつもに割れて、数メートル向こうの濃い緑色の海を漂っていました。また、ある時は、テント小屋の真下の氷が割れ、隊員の一人が寝袋にすっぽりくるまったまま海に落ちました。しかし、素早い救助のおかげで、恐ろしいシャチに食べられずに済みました。1916年4月2日、彼らはとうとう3艘のボートで氷原を離れ、6日後にエレファント島と呼ばれている氷に覆われた無人の荒れ果てた島に上陸することができました。シャックルトンはこの島に病気などで弱ってもうこれ以上遠くへは行けない22人の部下を残し、他の5人と一緒に最初の出発地、サウスジョージア島に向かって出発することにしました。サウスジョージア島は捕鯨基地があるので、そこまで行けば助けを送ってもらうことができたからです。6人は3艘のボートの中で一番大きなボートといってもわずか6メートルの捕鯨用ボートでしたが、それに乗って出発しました。サウスジョージア島までは1200キロもあります。山のような大波が今にもボートを沈めようと襲いかかってきます。横殴りに絶え間なくぶつかってくる氷のような冷たい水にびしょ濡れになり、食べ物も飲み物もほんのわずか。しかしそれでも6人は最後には目的地に着くという希望を決して捨てずに進み続けました。丸17日間かかって6人はサウスジョージア島に着きました。ところがそこには氷の崖と氷河しかありませんでした。 島の間違った側に着いたのです。一行は疲れ切っていたにもかかわらず、ボートを海岸に引き上げ、6人のうち3人が雪に覆われた山を越えて島の反対側にある捕鯨基地へ行くために出発しました。なんという不当不屈の精神でしょう。シャックルトンと2人の隊員は無事に捕鯨基地に着きました。それから救出活動が始まりました。最初に島の反対側に残してきた3人が助け出されました。次にシャックルトンは船を借り、全速力でエレファント島に向かいました。しかし悪天候と、浮いた氷の群れのために目的地から110キロのところで やむなく引き返しました。みんなは本当に落胆しました。シャックルトンはもっと頑丈な船を借りてもう一度試みました。今度も島から30キロのところまで来ていながら戻らざるを得ませんでした。シャックルトンはそれでも諦めず、また別の船を借りて3度目の試みをしました。しかしまたもや悪天候のために160キロ手前で引き返さなくてはなりませんでした。それでもシャックルトンは諦めませんでした。部下たちを愛していましたし、部下たちが自分を信頼し救出に来てくれると信じて待っているのを知っていたからです。シャックルトンは4度目の船を借りました。そして今度は氷の群れの裂け目を大急ぎで突っ切って、とうとう島に到着したのです。待っていた隊員たちは全員無事に救出されました。エレファント島の22人は一体どうやって過ごしていたのでしょうか。彼らは4月24日から8月30日まで4ヶ月以上も氷に覆われた崖の下で暮らしたのです。海岸から拾ってきた丸石を積み重ね、その隙間に雪を詰めて壁にしました。天井には2艘のボートをひっくり返して乗せ屋根にし、こうして長さ 5.5 メートル、幅3メートル、高さ 1.5 メートルの小屋を作りました。その小屋には窓はなく、小さな空気孔が一つあるだけでした。22人はこの長い期間をずっとこの中で暮らしていたのです。外には冷たい風が吹き荒れ、大波が岸に押し寄せては砕け散る音を聞きながら、この小屋の中で眠り、食べ、生活したのです。ベッドの代わりに石の上で寝て、食べ物といえばアザラシとペンギンの肉だけでした。水は氷を溶かして作りました。しかも燃料は使わずに、狭い小屋の中は空気もきれいではありません。それでもみんなは耐え抜きました。もしあなた方が自分の家にいて食べ物やその他のことで文句を言いたくなったら、この人たちのことを考えてみてください。でもどうしてこの人たちは耐えられたのでしょうか。それは自分たちの体調を信じ、必ず助けに来てくれるという望みを決して捨てなかったからです。決して諦めずに希望を持ち続けていたからでした。22人の中にフランク・ワイルドという隊員がいました。フランクは義務に忠実で恐れを知らない人でした。みんなが希望を持ち続けられていたのは、この人の変わることのない楽天主義のおかげだったと言っても言い過ぎではありません。シャックルトンは自分の探検団の中でこう書いています。私が出発してから2週間経つと、フランクは、みんな用意しておこうよ、隊長が今日帰ってくるかもしれないからと言いながら、毎日寝袋を巻いて片付けたのです。そしてある日、霧が晴れた中から、みんなが4ヶ月以上も待ちに待った船がとうとう本当に姿を見せたのです。希望がこの22人を救ってくれました。もしこの人たちが希望を失い、勇気を失っていたら、くじけてしまっていたことでしょう。仲間同士で争ったり、病気になったり、死んでしまったに違いありません。しかしこの勇敢な探検家たちはいつも希望を失いませんでした。そしてとうとう救われたのです。私たちも同じです。決してくじけてはいけません。人生にはいろいろなことがあります。でも決して諦めてはいけません。希望を持ち続けましょう。では次に、絶望のどん底状態にあっても主に対する希望を持つことができた、またキリストと共に十字架にかけられた、皆さんよくご存知の強盗からですね、少し学んでみたいと思います。ルカによる福音書23-32節から。さてイエスと共に刑を受けるために、他に二人の犯罪人も引かれていった。 サレ神戸と呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に、一人は左に十字架につけた。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう、とイエスに悪口を言い続けた。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。この箇所は、キリストと二人の犯罪人が十字架にかけられた場面です。ホワイト夫人によると、この犯罪人たちは、バラバの仲間で強盗でした。この二人の泥棒はイエス・キリストを真ん中にし、一緒に十字架にかけられたのです。二人とも苦しみのあまり、最初イエス・キリストを罵っていました。一人は最後まで悔い改めず、罵ったまま死んでいきました。しかし、もう一人の泥棒は違ったのです。死に行く間際に悔い改めたのです。十字架にかかっている仲間の泥棒が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう、と言ったことに対して男は、お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか、と言ったのですが、聖霊が彼の心に働いていたのであります。男の心の中に神様の存在の自覚が湧き起こってきました。罪の自覚が起こり、彼は言いました。お互いは自分のやったことの報いを受けているんだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。誠の悔い改めは、罪の言い訳をしたり、誰かのせいにしたりはしません。犯した罪は自分のものとして認め、その結果を受け入れるのです。そして、それからこの男は十字架にかけられたイエス・キリストを見ました。虐待と嘲笑されても、つぶやいたり、やり返したりせず、神々しい態度のキリストを見たのです。また彼は、十字架の苦しみの最中にあっても、嘆き悲しむ女たちのために同情するキリストを見ました。不平を一言も発するどころか、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。との敵のために祈られたイエスの言葉を聞いたのです。そして、これまでイエス様について見たこと、聞いたことを思い返しました。それは人を教え、病人を癒し、罪人を許し、いつも人を助け、神の愛を示してこられたイエス様だったのです。そしてついに、彼は聖霊を受け入れます。こう言います。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。彼のその言葉は、キリストを心の中に救い主として認め受け入れ、主により頼んだ者の希望の言葉でありました。その時、イエス様はどんなに嬉しかったことでしょうか。そして主はすぐに答えられました。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。主は私たちがキリストを心に受け入れ、主と認める希望の言葉をお喜びになり、また望んでおられます。それは殉教の時だけでなく、逆境においてもそうであります。この強盗は全てがなくなり、死ぬ間際の苦しみの最中にあって、まさに絶望のどん底状態でしたが、主に対して希望の言葉を叫んだのであります。それはそれまでのキリストのことを思い返し、聖霊の感化に身を委ねたからでありました。私たちもまた、この強盗のようにキリストのことを思い、聖霊の感化に心を開いて、キリストを受け入れるならば、心に希望が湧き起こってくるのであります。ところで、私たち一人一人は罪人の頭です。あなたの罪、そして私の罪がキリストを十字架にかけました。そしてそれは私たちが罪から救われるためであったのです。キリストの十字架に私たちの救いの望み、希望があります。そしてまたそこには私たちの希望だけでなく、 キリストの希望もまた共にあるのです。なぜならキリストの十字架によってしか私たちをあがなうことができず、またキリストの喜び、すなわち罪人が清められて救われるという魂の救いの喜びがそこにあるからです。つまり主の希望は私たち一人一人の魂の救いなのです。大曹統下巻457ページ、458ページ。キリストが恥をもいとわないで十字架に耐えられたのは、ご自分の前に置かれた喜びのため、すなわち多くの子らを境にいらせるためであった。キリストは贖われた者たちがご自分の御形に回復され、その各々の心に神の完全なお姿を宿し、その顔に大なる神の御形を反映するのを見られる。主はご自分の魂の苦しみの結果が彼らの上に現れているのをご覧になって満足される。罪を許すことができるのはイエス・キリストだけであります。そして罪人を救うことができるのもイエス・キリストだけであります。主はこの強盗がどんなに絶望的な状態であっても見放しませんでした。私たちがどんなに罪深く、また絶望的な状態であったとしても同じように見放すことはなさらないのです。キリストを希望としているものは主は決して見過ごしにされません。そして強盗のように私たちがキリストを絶望し、希望として主を受け入れるなら、その希望は失望に終わることはないのです。死ぬ間際ではありましたが、この悔い改めた泥棒の心には完全な平安が満ちたのでありました。なぜならそれは、この世の肉体には滅びつつも、キリストにあって永遠の誠の命を得ることができたからであります。ここで、水野源蔵さんの詩を読ませていただきます。あんなにも、主イエスがあんなにも、主イエスがあんなにも、私たちの罪のために涙を流して悲しんでおられるのに、罪を悲しまなくてもよいだろうか。罪を悲しまなくてもよいだろうか。主イエスがあんなにも、主イエスがあんなにも、私たちを愛するために、血潮を流して苦しんでおられるのに、悔い改めなくてもよいだろうか。悔い改めなくてもよいだろうか。主イエスがあんなにも、主イエスがあんなにも、私たちを救うために、昨日も今日も招いておられるのに、身元へ行かなくてもよいだろうか。身元へ行かなくてもよいだろうか。今日もまた、悔い改めた十字架の泥棒の希望の言葉のように、キリストは私たちからも信仰の言葉、悔い改めの言葉、そして愛の言葉、そして希望の言葉を望んでおられます。今キリストは天の至聖所において、我が地といって十字架の苦しみを伴い、父なる神に嘆願し、そして我々の罪の取りなしをしておられます。その苦しみを和らげ、解放することができるのは、天使や他世界の住民ではなく、罪に汚れた私たちであります。救い主イエス・キリストを慰め、喜ばせることができるのは、罪人である私たち一人一人にかかっているのです。キリストが我々のために取りなしておられる間に、またキリストが我々を必要としておられる間に、十字架上の悔い改めた泥棒のように、その招きに応じたいものであります。もう一つ詩をお読みいたします。あなたのために、あなたの心が悲しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが喜びにあふれるために、あなたの心が不安になるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが平安になるために。あなたの心が信じることができないなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが信じることができるようになるために。あなたの心がこの世に絶望するなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に希望を与えるために。あなたの心が暗闇に閉ざされるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心に光を差すために。 あなたの汚れ、心が汚れているなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたの心が清められるために。あなたの心が憎しみに満ちるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたに愛を与えるために。あなたが御国に入ることができるなら、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが幸せになるために。そして、あなたがどんなに罪深くても、私は喜んで十字架にかかろう。あなたが救われるために。さて、最後にですね、主はどれほどまでに私たちと密接な関係を持ちたいのかということをですね、イザヤ49の15の聖句から少し考えてみたいと思いますが、女がその血の実子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。ところで、主は棚心にあなたを掘り刻んだとありましたけれども、棚心とは手のひらのことであります。主はご自分の手のひらに私たちを掘り刻んで、決して忘れることがないようにされたのであります。掘り刻むことは、マジックやボールペンなどで、その筆記用具などで書くのとは違います。マジックやボールペンで書いたものは、やがて消えてなくなります。しかし、掘り刻んだものは消えることがないのであります。つまり、私たちは主の一部分であり、主と一体となって、さらに深い関係になるのです。とこしえなる主と一つになるということは、いついかなる時でも離れることのない状態であり、常に主は私たちと共におられ、永遠にわたって主と一つになるということであります。またそれは、私たちが完全に清められている状態でもあります。なぜなら主は完全なお方であり、そのお方と一つになるからであります。罪があれば、主とつながることは不可能なのであります。さらにまた、掘り刻むということは痛みを伴います。主ご自身、私たちのために十字架にかかられ、血を流し、犠牲を払われました。それは私たちが罪から救われ、清められ、そしてキリストのような完全な品性を持つためです。私たちの希望は、もちろんキリストの再臨、そして永遠の命を受けて天の御国へ入ることにもありますが、私たちの心の内にキリストが住んでくださり、完全に罪が除去されて、キリストの御形へと変えられることにあるのであります。パウルもそのことについてこう述べています。コロサイ 1-27 神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義が、いかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。私たちのうちにいますキリストこそ栄光の望み。すなわち栄光とは神の品性を表しますが、キリストの品性が私たちのうちに形作られることが最も素晴らしい希望なのではないでしょうか。それからまた、私たちは主の額や胸、また背中などに私たちは掘り刻まれたのではありません。それは主の手に掘り刻まれたのであります。手には十本の指がありますが、それは十の戒めを表しています。神様の律法である十戒を守ることができるということであり、そのために私たちは主の手のひらに掘り刻まれているのであります。ヘブル語の、ちなみにこの棚心というヘブル語ですが、カッパイムというでしょうか、には両手というですね、意味があるそうです。したがって私たちは主の右手もしくはですね左手のどちらか一方に掘り刻まれているのではありません。十本の指がある両手に私たちは掘り刻まれているのであります。そのことは十回を一つもかけることなく完全に守ることができるという約束なのであります。そしてそれは主の決意の印であり、主の希望でもあります。そして希望は失望に終わることなく成就するのであります。それからまた手の作用について考えてみたいと思いますが、 手は作業をする上で必要不可欠なものであります。それは主にとって私たちが主の働きに必要不可欠な存在であるということであります。では、完全な品性をもって主の働きをする者たちとは誰でしょうか。それは14万4千の人たちであります。彼らは暗闇に輝く光として、主と共に主の働きをなす人たちなのであります。私たちの希望はキリストであります。そしてキリストの希望はもまた私たちなのであります。主の棚心に掘り刻んでいただいた恵みに応えるものとして、ぜひ希望なるキリストと共に、この暗闇の世界にあって光を輝かす希望の光になろうではありませんか。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の68番をご一緒に賛美したいと思います。なる神様、我が命 私たちの我が望みはあなたイエス・キリストあなた様にすべてがあります。罪深く弱い私たちではありますが、主を希望とすることができますように、この世の儚いものに希望を置くのではなく、主と共にこの世の旅路を歩んでいくことができますように、すべては主の御栄えのために、またあなたの皆が崇められますようにお願いいたします。尊き救い主なる主イエスキリストの皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。